この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばん、ワンダフォ
ー、ワンダフォ
ー。2024年3月23日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。
今日 M の誕生日だ。 M おめでとう。
なんか切ないな。
あのさ、そういえばさ、ひかちゃんさ、あのスマホ開けるときにさ、早くパスコードになってほしいって言ってたじゃないですか。
うん、言ってた。うん、あな、見つけた？
見つけました。
なんだった？
知りたい。あの開くときにフェイス ID ってなんか出るじゃん。フェイス ID だっけな、あのフェイス ID って文字出てくるじゃん。
うん、
そこを押すとパスコードになります。
マジ？ちょっと、
はい、
今ね、多分すごい iPhone 調子良くて認識しちゃってるから。後で認識してくれるために頼
って
ます。
はい、じゃあ今度やってみてください。
はい、ありがとうございます。はい、知りたかった。はい、その情報。
あ、よかったよかった。もう知ってるかなと思ったんですけど、お伝えできてよかったです。
ありがとうございます。
はいはいはい。じゃあちょっとお便り読ませていただきますね。
はい。
ラジオネーム、隙間産業さん。
隙間産業会。
のぞみさん、ひかるさん、こんにちは。お二人と同世代女子です。去年末から聞き始め、ようやく最新回までコンプリートしました。お二人の取り上げるテーマやそれぞれの観点からの深い考え、お互いを尊重しながらテンポよく会話される内容にいつも楽しませていただいております。前回の二人称の回も拝聴しました。私もお前と呼ばれることも誰かが呼ばれていることも好きではないため、お二人の考えに深く共感しました。私の母親は昔から時々私のことをお前と呼ぶことがあり、子供の頃は全く気にしませんでしたが、アラサーになった最近気になるようになり、お前とは呼ばないでとついに伝えました。母ははっとした顔で黙り込み、私がその後出かけた後に LINE でごめんなさいと謝ってくれました。無意識で呼んでいたんだなと思います。最近はお前と呼ばれることは減りましたが、時々出てくることもあり、癖は簡単には直せないよなと思いました。それでも相手の呼び方は尊敬度合いが現れると思います。職場の同僚に仕事関係の相手に対して年齢役職関係なく全員さん付けで呼んでいる方がおりますが、相手へのリスペクトが現れているなと感じます。私も家族、友人、仕事関係と周りの人を尊敬し、それが言動に表せる人になりたいなと思いました。取り留めもなく書いてしまいましたが、これからもお二人の放送を楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい素敵な親子関係ですね。
ねえ、なんかこういう、私たちの配信がね、あのきっかけでこれをが行われたかどうかっていう、行ってくださったんですかね。ですかね。
じゃあそれからはちょっと、
うん、あ、じゃあもう違うのか。
いい解釈だね。
あ、すいません、ちょっと、
いいです、いいです。
あ、すいません、すいません。まあ、あのどっちかなと思ってたんですけど、まあ、じゃなかったとしても、うん、あのね、こういうの思い出していただいたりとかしていただいて、すごい嬉しいなって思いました ね、
うん、なんかあんまりそうオープニングなのに仲良くなっちゃったあれなんだけどさ、うん、今の話を聞いてて改めてこの男性の女性ってさ、やっぱある程度の時から、まあ、中学以降ぐらいからさ、もう基本さん付けじゃん。
うん、
なんか男性ってさ、まだくん付けの人結構いるじゃん、中学高校ぐらいって。はいはいはい、でも社会人になるとさすがにくんってなくなってくるじゃん。
うん、
なんかこのくんからさんへのさ、こう変化って薄いだろうなって改めて思ってました。うん、男性の場合
確かにね。
うん、
なんかあと会社に全員さん付けで呼んでる人がいるって言ってましたけど、うん、うちもその役職年齢関係なく全員に敬語、丁寧語を使ってくれる人とかもいて、うんうん、めちゃめちゃ素敵だなって思いますね。
そうだよね。
うん、そうそうそう、
そうありたいよね。
ね、うん、ありたいなと思いますね。
うん、
はい、じゃあお便りありがとうございました。
こんな感
じで、あの直近の放送への放送、直近の配信への感想は、うん、オープニングで取り上げますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
では今宵も人間観察のコーナーから始めてまいりたいと思います。
今宵ね。
はい、このコーナーはお互いの近況を話すコーナーですと。ちょっとそうですね、まあ特にちょっとあんまりなかったので、この間宇都宮行った話しようかなって思うんですけど。
そうなの？知らないよ。聞いてないよ。
はい、あ、すいません、まあいつものごとくね、愛ちゃんと行ったんですけど。
小旅行？
いや、なんか愛ちゃんが、なんかそう、大阪行きたくないって言われて、うん、ああ、いいよって言ってて、うん、で、日にちも決めてたのよ。
うんうん、
で、なんか、いざ集まって、なんか新幹線とかいろいろ見てたりとか、あとなんか泊まるかどうかとか考えてたら、
うん、
ちょっとめんどくさくないってなって。
まあ確かに。
なんかもうちょっと近場で、美味しいものあるとこないかなってなって。
うんうん、
で最初はね、もうちょっと名古屋とかまで行ってたんだけど、
うん、
いや宇都宮で夜座ってよくないってなって、
うん、
あ、いいねいいねってなって、で、もう泊まるのもいいねいいね、やんなくていいねってなって。でも初めてだったのよ、私、宇都宮。
うんうん、
で、まあ、最近餃子もね、完全食ということでハマっていたので、餃子も食べたかったから、
一
個
一個。完全食、なるほどね、確かにね。いいね、言い方いいね、完全食ね。
そうそうそう。
うん、
でさ、行ったのよ。で、渋谷から、何線だ、あれは。湘南新宿ラインからずっとつながってんだよね、宇都宮の方に。
うん、そうだよね。
そうだよね。だから渋谷から1時間45分で、宇都宮に。うん、着いたんですよ、
うんうん、
で途中で新幹線に乗り換える方法もあって、それだともうちょっと早いんだけど1時間ぐらい着くんだけど、
うん、
まあ、別に焦ってないしということで、うん、1時間45分かけて行ってきましたと、う
ん、あんまり変わんないよね。そしてその45分も変わんなくない、
う
ん、多分。
あ、そうなのかな、
うん、なん
か
あと時間、うん、あ、そうそう、時間あんまり変わんない割には値段がすごい高くなるんだよね、
新幹線。あ、そうそうそうそう、
ね、うん、
で、まあ、グリーン車乗ったんで全然快適に行ったんですよ、
うんうん、
で着いて、まあ、餃子でお昼時についてさ、
うん、
餃子食べようっつって、
うん、
と思ったんだけど、なんか有名な餃子屋、
うん、
マジでめちゃくちゃ並んでた。
そうなの？
そう、先週の土曜日に行ったんだけど、
うん、
どの店舗も2時間待ちなの。
へー。
で、ってだって
2時間
餃子に2時間って
確かに。
でしかもさ、なんかまあ、ここだったら歩けるだろうと思っていろいろ歩いてたらさ、なんかその、うん、まあ、ちょっと田舎なのもあって思ったより遠いっていうので。
いや、徒歩でしょ、だって全部
徒歩徒歩、うん、でなんかまあループとかあったから本当はループ乗りゃよかったんだけど、まあ、なんか歩けそうな感じがして歩いてたらなんか意外と遠かったんだけどさ、
うん、
で 2時間かと、
うん、
2時間待って餃子を食べるのかってなって、うん、でちょっと迷ったんだけど、結局ね、テイクアウトがね、どこも結構やってたんですよ。
はいはい。
で、テイクアウトはマジでスッと買えんの、本当に。なんか、なんでみんなテイクアウトしないんだかって感じだけど、スッって買えるから、
うん、
スッって買って、
うん、
で、まあ、とりあえず公園でも行くっつって、
うん、
で公園まで歩こうと思ったんだけどさ、やっぱその思ったより距離があるからさ、なんか公園までもなんかすげえ遠くてさ、
うん、
ちょっともう食べたくないってなって、なんか木陰になってる駐車場で
わざわざ宇都宮まで行って駐車場で食べたんだ。
31歳の女2人で駐車場で座りながら食べるっていう、ちょっと
かわいいじ
ゃん、すいません、本当にすいません、はい、
なんか JK がしてそうなことだよね。
そうでしょ。で、まあ一応ね、何店舗か食べようと思って、もう一店舗、まあ同じ感じで、めっちゃ混んでるわと思ったら、お持ち帰りすぐ変えて。で、もう一個なんかすごい広い芝生が、市長の前だったかな、県庁の前だったかな、うん、めっちゃ広い芝生があって、なんか何用の芝生かわかんなくてさ、なんか遊具とかも何もなくて、花も植えられてなくて、ほ
ん
と芝生だけの、なんか、敷地があったんだけど、そこで、また食べて。
晴れててよかったね、その日。
あ、そうそうそう、めっちゃ暖かい日だったんだけど、
うんうんうん、
で今2店舗食べたんだけどさ、正直なんかあんまり味の違いが分かんなくて。
え、うん、ごめん、ていうかさ、話話していい？
うん、いいよ。
なんかさ、餃子とかさ、
うん、
お好み焼きとか、
うんうん、
味が濃い系のフードあるじゃないですか、
うん、フードね、うん、ありますね、
はい、あれだってさ、あんまりさ、はい、味変わんなくない？うん。
いやでも餃子はなんかその皮が違うとか、うん、その詰めてる具の量が違うとかはあると思うのよ。
うんうん、
なんだけど、餃子ね、ミンミンって言って、今ね、また強制アップデートして、マジでミンミン超いいじゃないわ。ミンミンと、
うん、
あともう一個、 なんだっけな、ちょっとすいません失念したんですけど、もう一個食べたんだけど、うん、両方ともサイズ感も一緒で皮の厚さも一緒で焼き加減も結構一緒だったんですよ、うん、まあ、タレは違ったんだけども、なんか似てたねって二人でなってうまい、全然うまい、めっちゃうまいけどつって、
うん、あでもあれなんだ、やっぱ違うのは違うんだね、うん、違うとこは違うんだ、
あ違うとこは違うと思うよ、うん、餃子なんて特に、
う
ん、
あそうか、
はい、なんですけど、まあちょっとあんまり違いが分からず、
うん、
で、あのいちご狩りでも行こうぜってもともと言ってて、あいいねいいねって言ってたんだけど、
うんうん、栃木だしね、
でそれもそうそうそう、うん、で、いちご狩りのとこ電話したら、あの今日はいっぱいだし当日予約はできませんって言われて、あそうですかっつって諦めて駅前のビルのなんかスイーツ屋さん行って、うんうん、
それ東京でもできたかなっていう感じのこと
だね。そんでそそくさと東京に帰って結局滞在時間3時間
最高、
で、まあ、東京帰ってからまた4時間ぐらいだらだらして、
うん、
帰るっていうね、最後ラーメンまで食べて帰るっていう、うん、そういうね小旅行しました。あでも私本当なんていうの、宇都宮が餃子有名なのもちろん分かってたけど、
うん、
まあなんかまあ別に言うてもただの土曜日に、
うん、
あそこまで混んでると本当に思ってなくて、これから行く予定のある方はマジでお持ち帰りがもう絶対最善だと思う。その米食べたいとか、うん、ビール飲みたいとかって、まあ、確かにちょっとあれなんだけど、
うん、
とりあえず餃子食べたいとか、その並ぶ前に腹ごしらえしたいとかだったらもう絶対お持ち帰りがいいと思いました。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。覚えておきます。
あぜひおすすめです。
はい、そのさ、愛ちゃんとずっと喋ってんの、うん、
まあでも電車の中とかだと黙ってる時間もあるね。
うん、すごいよね、そんなに長く一緒にいれるって。
うん、すごい、私も思った、
うん、
しかも今日も遊ぶし
何話すのそんなに。
いやでもね、最近すごい愛ちゃんの興味深い話があってさ、もう勝手に愛ちゃんの話しちゃうけど、
うん、
愛ちゃんすごい可愛いのよ。あちなみに次のね、うん、イベント手伝いに来てくれるから、みんながすごい期待しちゃったら愛ちゃんには申し訳ないんだけど、でも愛ちゃんすごい可愛いのよ。
うん、可愛いと思う、確かに。
そう、すごい可愛いの、
うん、
あひかちゃんでもまだ会ってはないよね。
うん、写真で見ただけ、
う
ん、
そうだよね、じゃあ今度会おうね。
うん、
すごい可愛いのよ、
うん、
なんかそのめちゃくちゃ美人とかよりも、でも万人が見て可愛い、
はいはいはい、
可愛いなっていう、可愛らしいし可愛いなみたいな感じの、
うんうん、
人なんだけど、
うん、
やっぱ可愛いって言われすぎてて、
うん、
可愛いと言われることにむしろ嫌悪感を抱くようになってるらしいよね、
はあ、
なんかどうせ適当に言ってるだろうとか思っちゃったりとか、
うん、
あとなんか退職の時にさ、こう色紙にさ、いろいろこう誰々さんへとか書いてくれるやん、うんうんうん、あの時もだいたいなんか可愛い愛ちゃんがいなくなって寂しいみたいなこと言われると、なんか私の特徴可愛いだけなんかみたいな感じになっちゃうらしい。
なるほどね、
めちゃくちゃ興味深いなと思って、最近この話をよく深掘らせていただいております。
なるほどなるほど、確かにそれ面白いね、うん、なんかでもその可愛いってさ、こう外見が可愛いだけじゃなくて、うん、やっぱ中、うん、なんかその人が持ってるこう雰囲気とかさ、こう言動が可愛いも含まれるよね。
そうそうそう、いやそうそうそうだし、うん、別に顔も本当に可愛いと思うし、うん、そう中身のキャラクターも含めた可愛いから、可愛いと思ってるから可愛いって書いてるだと思うけどねって、私はさ、うん、やっぱ思うしさ、
うん、
なんかそんな言われてこなかったからさ、そんな言われたら私は、うん、本当ありがとうってなっちゃうけどさやっぱもうそうならないまで言われてる人の話ってあんま聞かないやん。
あそうね、確かに、うん、
だいたいひがまれちゃうからさ、素直にそういうことも言えないだろうしさ、
うんうんうん
うん、っていうのでね、すごい興味深いんですよ。可愛いって言われ続けた人ってこうなるんだっていう。
なるほどね。
そう、しかもなんかすごい努力をして可愛いって言われるようになったとかじゃないかさ、もう、
うん、
もうずっと可愛いって言われ続けてるからさ、
へ
ー、うん、なんか興味深いなって思って。
確かに、
そう、
可愛いって言われ続けたことないか、確かに分かんない感
じで、ね、そう、分かんない、私も分かんないのよ、
うん、
まあ、でも本当に可愛い、可愛いは可愛いだと思うけどねって言ってどうフォローすればいい、フォローってわけじゃないけど、だからどう言えばいいか分からず、
うん、なんかこう置き換えられる他のこともなくてちょっと困っちゃうね。例えばかっこいいねとかって言われ続ける子もそんな感じなんだね、きっとね。
うん、確かにね、
うん、でも賢くてさ、やっぱりなんかこうどこのコミュニティにいるかによって結構変動するじゃん。
もちろんもちろん、そうやな、
うんうん、だけど可愛いってどこにいても可愛く見たら可愛いじゃん
まあね、愛ちゃんがその読者モデルとかやってたらまた違うのかもしれないけど、その、
うん、まあ、
その中にいたらとかだったらもちろ ん, なんかまた違ったかもしれないけどさ、
うんうん、はいはい、
ね、一般的に普通に生活していく中では 基本的にはどこにいても可愛いって言われるだろうから。
うん、確かに。
いや興味深いですよね。
なるほど。
うん、
まあでもよかったね、小旅行楽しく3時間の滞在の遠くで4時間っていう
せっかく 朝から渋谷で集まって。
何時に集まったのちなみに。
10時。
あ、朝、うん、
私もう眠くてさ、おはようみたいな朝だけど
確かにのんちゃんたちに、のんちゃんたち、のんちゃんにしては早めなんだね、
う
ん、
そうそうそう、早い、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
私はですね、ちょっと全然そんな大した話じゃなくて申し訳ないんですけども、は
い、いや私も大した話じゃないだろ
いやいや、ちゃんと小旅行だってね、一本の話じゃないですか。
あ、ありがとうございます、
うん、私はね、あの先日古かったマックを売ったんですよ、うん、古くなったマックを。
あ、古くなったね、うん、
うん、そう、まあ、って言ってもそんなに古いモデルじゃないから、まあ、
うん、
それなりに高いく売れるかなと思って、
うん、
でマック専門のね買取のところに出したんですけど、
うん、
でその送る前に査定では査定で出たもらってた金額の半分だったのよ、その、
はいはい、
向こうで実際に送ってあの審査してもらったら、
うんうん、
でえなんでこれ半分なのかなと思って、
うんうんうん、
でもなんかめんどくさかったの、もうまた送り返してもらってとかっていうのが、うん、だからもういいやと思って、ね、じゃあそのままお願いしますって言って、でその情報いろいろ送るじゃん、その私のさ、うん、口座番号とかさ、で送ったらなんか数日後3日後か4日後ぐらいにメールが来て、じゃあ、うん、メール来なかったんだ、なんか何も来なかったんだけど、 3営業日以内に振り込ませてもらいますって書いてあったから、
はい、
で5日目ぐらいになって、そういえば振り込まれてないなと思って、
うん、
口座チェックしたら、うん、で連絡したのよその向こうに、そしたら、うん、あの私のね口座番号が、ちょっと待ってね、なんて書いてたんだ、なんかちょっとイラッとしたんだけどねあーこれこれ、口座番号、あ口座情報の確認が取れないとのことで、
はん、
なんかその私のね情報が確認が取れない、よくわかんないんだけど確認取れないっていうことで、はい、問題が発生しておりますと、再度下記に記載いたしますのでご確認くださいって言って、私のその口座番号が書いてあって、
うん、
で新しい正しい口座番号を下にお願いしますって書いてあるのね、
はい、
で見たらさ、その向こうが送ってきた私の口座番号見たら合ってんのよ、
うん
うん、合ってんじゃんと思って、合ってますよって、だから新しくねその書き直す必要もないし別の口座番号送る必要もないなと思ったから、
はい、
あのこのままやったら確認してくださいって送ったのね、
うん、そ
したらなんか返事なくて、で、うん、なんか3日後ぐらいに振り込まれてて、なんだよと思ってなんかさ、なんかないのと思って、こうこんな、なんか結構大手だよその、
うん、それなんか欲しいな、
欲しいっしょ、
うん、行けましたとかなんか
欲しいな、そう行けました欲しいよね、
うん
なんかしかもさ、こっちがさ確認するまでさ向こうから何のさ、うん、こうアクションもないしさ、その、うん、その振り込まれてないでなかったっていうね確認するまでさ、うん、何も言われてこなかったし、
うん、
で確認したらさ、いや あんたの情報入力した情報間違ってんねみたいな感じでさ来たから、うん、いや間違ってないと思って送ったら、うん、なんか数日後に突然振り込まれて、
うん、
なんだよと思って、なんかちょっと一言さ謝罪が欲しいよね
謝れ、うん、
っていうちょっとイラッとした話でした
、まあ、結構そういう系のトラブルありますね、
私なんかさ、うん、あるよね、
なんかありますね、
嫌なんだけどこういうなんかこういう別になんか嫌なんだけどいらないこういうの
ね、いらないね、うん、イライラ
してるね、いらないっしょ、
うん、
そうでなんかこれで別にさ一言ね、
うん、
確認取れましたすいませんとかさ、うん、くれればさなんかまあそういうこともあるかなって思うけどさ、
うん、
何もないでなんかあやっぱいけたみたいな感じで向こうの人は
そうだね、言いたからもういいやって感じなんだ
そういやいや一言メールくださいっていう、すいません愚痴でした、
あいえいえいえ、
うん、のんちゃんこういうことないですかね、
私も手続き系だと、いやあのまあ一回あったのは、
うん、
まあ込み入った話なんですけど、
うん、
まあ、個人事業主なので、
うん、
その納税場所がこう変わることがあるんですけど、
うんうん、
なんか変わったのに昔のやつに支払えってこう催促来てて、
うん、
おいおいおいおいおい、いやもうこう引っ越しててみたいなことを言うことは去年ぐらいはあって、 ったりとか、
うん、
あとまあ今年も確定申告あの終わらせていただきました、ありがとうございました。
お疲れ様
でした、はいはい、の時にね、なんだっけな、なんか納税の識別番号みたいな入力しなきゃいけないんだけど、
うんうんうん、
なんかそれの確認方法がなんかこっから見れますって書いてあって、マイナンバーカードとかいろいろ駆使して見れそうなのに、うん、絶対入れなくて、めちゃめちゃうざくて、でも私こういうの絶対どっかにメモかスクショ化してあるなと思って、
うん、
すっごい探したら結局、うん、昔スクショしてあったのやっと見つけて、うん、あの無事完了したっていう、そういう出来事とか、はい、ありましたけど、
まあ、まあ、
そんなもんですかね。
ないですね。
そうね、あんまりないかもな。
ちょっと税関係で私も一個付け加えていい？
はい、あ、どうぞ。
あのさ、そうそう、私アメリカに留学中に、まあ、口座作ってたんですけど、
うん、
で、まあ、向こうの生活費は、まあ、いくらか残してきたの、帰ってきたのね、こっちに、
はいはい、
向こうで生活する分のね、
うん、
日本円に返すに、で、
はいはい、
まあ、そのさ分のさ、ちょっと利子が出るじゃん、ちょっと、
うん、
利子っていうの、あの預けてる分のなんていうんだっけ、
はいはいはい、
利子だよね、
利子利子利子利子、うん、
うん、
なんか本当にプラスで1円とかくるやつ、
そうそうそうそう、うん、でさすがにさ、あの1円だったらまあね、その利益とはいえ、まあ、うん、申告しなくていいだろうと、申請しなくていいだろうと思うんだけど、
うん、
まあちょっとその何、利率が高めの、うん、口座に入れてたの私が。
へえ。
で、そしたらまあまあ、まあ、あんまり具体的な数字は言いにくいんですけど、まあまあ、
どうだな、小金になったと、
うん、うん、小金でもないな、うんと、夕食に1回行けるかなぐらいの利益が出まして、
なるほど、
で、そうで、これって税申告すべきかなと思って
後ろくていいんじゃない、うん、
で思うでしょ、でも、うん、なんかさ、こう日本だったらパッと調べるんだけど、なんかアメリカの税ってまずそもそも本当に分かんないの、私なんかその州政府と連邦政府に払わなきゃいけないってことぐらいしか分かんなくて、あとは全部さ、はいはいはい、なんかこのサービスがあって、そのサービス使ってたからこれまで、
うんうん、
で、まあ、そのサービスも使えないから今、
うん、
どうすればいいんだろうと思って、なんかまた払わなきゃいけないのかな、でしかもこうそのこれぐらいの利益出ましたっていうのがさ、わざわざその国際郵便でさ、うん、私のところに来て、
お
そのちゃんと通知でね、
へ、
いやこれ申告すべきかと思って、もうその日のさ半日開けといたの、わざわざそのために申告のために、時間かかるから
申告のためにね、
うん、そう、でも念のため友達に確認しようと思って、まあ、ちょっとね、そのアメリカに今住んでて、その辺の知識が豊富な方がいるので、
はいはい、
あの聞いたんですよ彼に、そしたらあのいらないっすって来てい
らなそうだよな、学的に、うん、
まあ、うん、全ドル以上だったらいるけども、
そうだよね、
うん、全ドル以下だったらいりませんってきて、
うん、
うん、もう全然満たないと思って、ちょっと恥ずかしくもう全然満たないと思って、
うん、
だよね、みたいな。
うん、
そう。でも一応ちゃんとね、その真面目にさ、やった方がいいかな、みたいな。だって、やちゃんなんかさ、こう、秘め手配みたいな感じでさ、こうやって、ブラックリストに乗ったら、入国禁止みたいな、次から。
何かをして収益を稼いでるわけでもないしね
そうそうそう、でもさ、なんかこう1ドルじゃない金額って私の多分大金なのよ、その
あ、なるほど、
そうもうなんかちょっとなんかドキッとしちゃって、いやこれした方がいいかなと、
学びになりましたね、
ほんと賢くなりました、1個
まあ納税ね、難しいからね、本当どこ行っても
むずい、でもね、こういう時にやっぱね、あのね、税に詳しい友達マジでありがたい、
まあそうね、
パッと聞いてパッと答えてくれる感じがね、最高、
うん、確かに確かに、
そうそうそう、
確かに無限に調べてるもんな、
そう無限に調べちゃうじゃん、
うん、
だってちゃんとさ、そう調べたんだよこっちも、したらさ、うん、なんか10ドル以上申告すべきって書いてあってさ10ドルみたいな、10ドル全然超えてるわと思って、
いくらだって税金としていくらなの、そんな10ドルに対して
確かに、だからもう完全に調べ方が間違ってるんですけど私のねそうっていうことがありました、
はい、じゃあ、はい、お互いお疲れ様でした、
お疲れ様でした、長くなっちゃったけど、まあいいか、
いやいいですよ、
こんばんワンダホ
ー、みんなのメッセージいつだって何だって待ってます、
アラサー女子の人間観察、
それではお便りのコーナーやってまいりたいと思います、
思います、
はい、ラジオネームしまさん、のぞみさん、ひかるさん、はじめまして。 こんばんワンダホー、シマです。前々からポッドキャストを拝聴していましたが、今回初めてのお便りです。音符。誰かに話したいけど身近な友達には相談できないな内容で、ぜひのぞみさんとひかるさんに話を聞いてもらいたいと思い送らせていただきます。話のテーマは母親との関係性についてです。私は今27歳です。就職3年目から一人暮らしを始め、今年結婚し、今は実家から2時間ほどの距離のある地で住んでいます。昔から母親とは友達のように仲が良く、悩みがあれば友達のことでも仕事のことでも恋愛のことでもいろんな話をする仲です。もちろんたまには喧嘩もしながら過ごしてきました。今までは母親との中に何の疑いもなく過ごしてきました。ですが、母親も年を取ってきたからなのか、とにかく愚痴が多いです。愚痴の内容は父親のことや親戚関係のこと、ご近所さん付き合いの中でのことなど。これまでもこういった愚痴はよく聞いていて、正直慣れっ子といえば慣れっ子なのですが、最近は愚痴だけでなく、これどうしたらいいかな、どう思う、など、正直自分で決めてよと思うことでもよく連絡が来ることも。私も今まで母親に散々話を聞いてもらっていたので、もちろん母親の話を聞いてあげたいという気持ちもあるのですが、最近になりなんだか母親の話を聞くことに疲れたなと感じることがあります。ですから疲れた時に素っ気ない態度を母親に対して取った後に、ああ、なんであんな素っ気ない態度取っちゃったんだろう、自分って心狭いなと自己嫌悪に陥り、また頭を悩ますなんて毎日を送っています。そんな最近を過ごしながら、これまでの母親との関係を見直した時に、少し近すぎたのかな、友達関係すぎたのかな、近すぎてお互いが頼り合いすぎてしまったのかなと感じることもあります。この年齢になって母親との関係性に悩むことがあるんだと正直驚いています。のぞみさん、ひかるさん、こんなことありませんか？長文、わかりづらい文、失礼いたしました。とのことでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、あるあるって。
もう、あるあるもう、ありまくり、ありまくり。
ありまくり。もう、多分、あるあるって思ってる人いっぱいあると思う。
そう、マジであるよね。むしろじゃない？うん、むしろこの年になった方が、
そうね。
なんか、そうそう、もう一人の人間同士になったからこそ、生まれる、こう、なんか、どういうコミュニケーションが適切なのかが分からなくなるみたいなことやっぱあるんじゃないかなと思うんですよね。あるある、
うん、本当に本当に。
そうだよね。
なんかね、あと、そうね。なんかこう、やっぱ20代前半ぐらいまでって、うん、まあ、私多分結構この方と母親との関係が似てると思うんだけど、
そうよね、
私もね、
う
んうん、そう、何でも話すし、あの、本当に一番の相談者だなって今でも思ってるんだけど、
うんうん、
あの、やっぱりお互いに年取ってくると、
うん、
なんて言うんだろう、こうやっぱ価値観違うなっていうところも鮮明になってくるよね。
そうね、
うん、そうで、母子の関係ってね、やっぱりすごく難しいなとも思う。あの、うん、いいところももちろんたくさんあるんだけど、難しいところもたくさんあって、
うん、
そうんね、だから全然あるあるですと思います、うん。
私も本当、なんでこんな素っ気なくしちゃったごめんって思うことめっちゃあるけどさ、
うん、
なんか本当たまに、例えば、まあコロナ禍だったけど、お母さんのお母さん、私のおばあちゃんが、
うん、
あの、コロナ禍中に亡くなっちゃった時に、まあちょっといろいろ話すことがあって、
うん、
まあなんか、なんだろうな、お互いの本心、お母さんの本心とかが聞けたタイミングがあったりとか、
うん、
まああとまあ、ポッドキャスト始めてちょっとね、あのお母さんを傷つけちゃったこととかもあったんだけど、なんかそういう時に、うん、あの思い切って自分が本当にこう思ってたこととかをなんか伝える時が本当にあったこともあって、
うんうん、
なんかたまにこういう時が多分これからも頻度は多くないかもしれないけど、
うん、
あるんだろうなと思うと、
うん、
まあなんかこんなせっかく育ててくれたお母さんにこんなそっけなくしちゃって本当ごめんって思うんだけど、
うん、
まあそういうタイミングも、まあ、あるかもなとね、
そうね、
思うことで私は落ち着けてはいるけどね。
いや本当にそうよ、うん、なんかね、傷つけたいわけじゃないのよ本当に。
そうだね、
あの一番大事にしたい存在であることには間違いない。いや
マジでそう、うん、うん、
なんだけどムカつくときはムカつくし、あのなんか許せないなって思うときは本当にありますね。
うん、そうね、
うん、まあね、なんかこれ女同士だからしょうがないのかなって思ったりもするしね。わかんない。
そうね、
うん、
女同士ってのあるよな。
うん、
うちのお母さんさ、ほんと可愛くてさ、なんかあの、うん、ずっとね、私が大学入っ ってからぐらいからずっと同じとこでずっとパートやってんだけど、
うん、
なんかそこで最近なんか店舗がなんか良い接客でなんか褒められたのか分かんないんだけど、
うん、
かなんかでなんかあのキャラクター付きのペンをね、その多分その会社オリジナルのキャラクターなんだろうけど、
うん、
ペンをいただきました、超嬉しいって家族ラインにあげてて、マジで可愛いなって思った。
可愛いね、確かに。
念願のペンいただきました、うん、超嬉しいって書いてあって可愛い。
なんかさ、わかんない、これはあの、うん、一般化できないけど、うん、うちらの親世代のお母さんってやっぱ可愛いんだよね。
可愛い。
なんか特にこう守られてきた女性が多いと思う。
なるほどね、確かに、う
ん、あの良くも悪くもね、もちろんその守られてきてるがゆえにその自由が制限されて、うん、いろんな苦労があったんだろうけども、でもやっぱりあのその男尊女卑のね比率が高い中で生きてきた女性ってやっぱりこう可愛らしさは残ってる人が多いんじゃないかなって思ったりもしますね。
確かに、ね、どこかにこう乙女感を感じますね。
そうそうそう、うん、私のお母さんも母もあ
れひかちゃんのお母さん本当乙女
乙女だよね、マジでね。なんかこうなんかさ、パフェとか食べるんだけどさ、この前もなんかフルーツなんとかに行ってさ、うん、私はなんかもうあのハーブティーとなんか、うん、あの渋いも食べたんだけど、母親はなんかパフェ頼んでてさ、うん、なんかもう喜び方が JK なのよマジでなんか写真の撮り方とかさ、なんかこうパフェをさこうやってなんかこうくるって回ってさ、こう動画撮ってさ、うん、何やってんのみたいなマジで
さ、ハワイ行った時もさ、うん、パンケーキ食べようってそのまま言ってたもんなあーパンケーキ食べますか
そうそうそう、こっちはさあもういいいいよみたいな感じだけど、向こうがさなんかパンケーキパンケーキみたいなさ
あとなんか虹がさ2本同時に出てた時にさダブルレインボーだよーって言ってたさみんな見て見て見てって言って
みんなあーみたいなあったみたいなそう、でもなんかやっぱりなんかそういう人多そうだよね。
うん、確かにね、今2分の2、うん、まあ、お母さん、まだそこまでじゃないんだけど。
でもさ、可愛いじゃん。
いや、そう、可愛い、可愛い、うん。うん。
やっぱこう、チャーミングだよね。
そうね。
うん。そう。だから、ね、そう、そういうとこはね、すごい私もなんか可愛くて好きだなって思うんだけど。
うん。
まあね、ただ、あの、さっきも言った通り、イラッとするときはありますね。
そうね。うん、こちょっと距離がある中でたまにかわいいところがあるとかわいいなって思うけど。
そうね。
そうね。
私でも本当になんか、そう、この前も結構ね、大きな喧嘩をしたんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、大きな喧嘩っていうか、ちょっと意見の相違だね。
うん。
そう。で、やっぱああいうときに、私は、考えて、やっぱはっきりと言いたい人なの。
うんうんうん、
特に近い関係の人はね。
うん、
感情的になってわーって怒るとかはないけど、
うん、
まあ、やっぱり整理してここがこうで私はこういうふうに考えてるからああいう感じになったんだっていうのをはっきりと言いたい。で、
そうなんだ、
そう、
偉いね。
なんかね、そのね、こうそれにすごい時間かけるのよ。やっぱり時間もエネルギーもかけるのよ、
うん、
でなんでこんなに時間かけるんだろうと思うけど、やっぱり大事なんだなって思うね。その時間かけてでも自分のことを分かってほしいし、相手のことも分かりたいなっていうってことは、私にとってやっぱり大事な存在なんだなっていうのがよく分かる。
いや、お母さんにはやったことないな、
うん、ただそれやることにどれぐらい意味があるのかっていうのもまたよく分かんない。やっぱりはっきり言った結果、なんだろうな、こっちはすっきりするけど、
うん、
別に向こうそれ求めてないかもしんないじゃん、そういうはっきりとさ、うん、言われるのって。だからその辺難しいなと思うけどね。
うん、なるほどね。
そう、うん、
確かに、そう、
ね、正解はないですね、本当にこの親子関係、うん、そうね、うん、ただ多分ね、我々ぐらいの世代の人たちはみんな分かるって
そう、ね、
そう思ってると思うんで、多分向こうもさ、そう、なんかね、娘がなんていうの、離れていく寂しさとかもあるんじゃないかなって思ったりもするし、
ね、そうですね、
うん、
はい、そんな感じですかね。
はい、そんな感じですかね、はい、
じゃあちょっと乙女の話出たので、こっちのお便り行こうかなと思います。
はい。
ラジオネーム平成のくまさん。こんばんは、だほー、ひかるさん、のぞみさん。お便りが入ってきているということなので送らせていただきます。お二人は異性と出会った瞬間にドキッと少女漫画のような衝撃が走ったことはありますか？ 私は忘れられないベタなのが2つあります。その1、中学入学式ですれ違った同級生に一目惚れ、顔を見た瞬間震えました。結果ただの顔ファンとなり、特に何も起きませんでした。
顔ファン最高だね。
その2、社会人になってからまた学校で学ぶ機会があり、その授業初日に遅れて教室に入ってきた男性と目が合ったまま5秒お互い固まる。結果食事に誘われ、彼氏に隠れて一度食事に行きましたが、罪悪感からフェードアウトしました。お私が人生で出会った瞬間にビビッときたのはこの二人でしたが、結果何も起こりませんでした。周りには一目惚れから結婚した夫婦もいるので、ここから何か起こるなんて少女漫画じゃんと思います。お二人にも似た経験があれば聞いてみたいです。いつも更新楽しみにしています。それではとのことです。
なんかこんなさ、ドラマ漫画、漫画だよねこれ。漫画見て
き
てね。
漫画かもしれないな、うん、
あるんだね。
ね、
うん、
え、ある。
いや私ね、
うん、
ある。
あるんだ。聞かせてよ、聞かせてよ。
いや、なんか、
うん、
いつだ、あの、前、寮に住んでた時に、ハワイじゃない、うんうんうん、日本でね。
うんうん。
あの、オーストラリアだったかな。まあ、白人よ、白い顔した。
はい。
で、駐輪場で、あ、違う違う違う違う。大学から帰ってくる時の、はい、最寄りの駅で階段降りる時に、はい、なんかなんでなんか声かけられたのよ、その人に。その、
はいはい、
で
オーストラリア人に、
うん、確かオーストラリア、うん、忘れた、ちょっとアメリカかも分かんない、まあ、とりあえず、うん、白い人にで、うん、なんて言われたんだけど、まあなんか言われて、
はい、
あ、そうそうそう、新聞、私がその寮の寮についてる新聞、私毎朝読んでて、その時に、
うんうんうん、
でいつもラウンジで新聞読んでるねって言われて、
うん、
でその
なんかいいね、
う
ん、
そうでパッと見た時にふわってはっって思った、かっこよって思ったで、
うん、
おいやみたいな感じで読んどる読んどるみたいな感じで、でその時は一瞬で別れたのよ、うん、それだけで、
うんうんうん、
でなんかまあ See you around みたいな、なんかちょっとまあね、その量が同じだからさ、まあまた近々会うよねみたいな感じで、うん、でもうその日から私は彼に一目会うために願った、うん、会えますようにって願ったの。でさ、会いたいと思ったら意外に会えるもんなんだよね。
本当、
うん、そうそうそうそう、駐輪場で朝バッテリー会っちゃったりとかして、
うんう
ん、キュンってキュンってきて、かっこよって思ってた、
うん、
でも結局、うん、何もなかったけどね。
あ、そうなんだ、
うん、キュンって毎回来てたけど、
うん、誘うこともなく、
うん、でちょっとこれ後日談があって
あ、はいはいはい、
あの、まあ、ちょっとね、とあることでとある仕事をしてた時にたまたまその人に会ったんですよ、うん、たまたまね、そう、本当にたまたます
ごいやん。
だからもう何年ぶり、もう本当10年ぶりとは言わないけど、まあ、7、8年ぶりぐらいに、はい、全く連絡先も交換してないし、
うん、
あの、何もないんだよ、
うん、
でも顔だけ覚えてて、そのあと名前だけ、
うん、イケメンだからな、
うん、そうそう、
うん、
で、まあ、ちょっとねおっさんっぽくなってたけどいや、まあ、相変わらずなんかいい顔してんなと思ったんだけど、まあ、その時は私も全然ときめかず、普通になんか久しぶりだなみたいな感じで、で、まあ、すかさずね、ここ見るじゃないですか、小指をチェックして、
小指、
薬指
ね、うん、うん、
で、あのリングがあって、あ、そういうことですかって思って、うん、めでたしめでたしって思いました。
でもすごいね、すごいね、そんなことあるんだね。あんまないよな、そんなこと。
ないよね、そう、
うん、
だからちょっとね、それなかったら運命かなと思ってちょっとアプローチしちゃったけどあの、分かりやすくリングをはめといてくれてありがとうって思った。
うん、確かに、感謝感謝、うん、
感謝感謝、変なね、時間使わなくて済んだからね。
すごいね。
ね、すごいよね。
私はないかな。
ないんだね。あ、でもなんちゃんのね、そのパ、なんか恋に落ちるパターンがね。
そうそうそう。まず一目惚れとかもないし、うん、イケメンだからとかないんだけど、まあ、ただ、私、今、会社がさ、あの、めちゃくちゃ子会社がいっぱいいるとこの一社だから、
うんうん、
なんか同じ会社ですれ違う人でも知らない人がほとんどなのよ。ほとんどっていうかもう、はいはいはい、全員知らない人なの。
うん。
で、そうなると、たまに、あ、まあ、たまにっていうか、まあ、すみません、昨日なんですけど。
昨日何回
なんか階段ですれ違ったんだけど、めっちゃ目見て、結構デカめの声で、で、あの、挨拶するっていうのは決まってんだけど、みんな、うん、お疲れ様です、みたいな感じなんだけど、うん、めちゃ目見られながら、お疲れ様ですって言ってくれた、めちゃくちゃ爽やかイケメンにはすれ違いました。
うん。
うん、でもあのイケメンだなっていうだけであって、そんなトゥンみたいな感じではないです、
うん、でもさ、そのさ、お互いに見つめ合って5秒静止ってさ、
ちょっとやばいよ
これ、すごいよね。
うん、ないない、
5秒って思ってるだけ、多分1秒だよ。
いや、そこ
多分心の中では5秒間止まっちゃったんだよ、きっと。
まあそうだね。
うん、
1、でもさ、この5秒止まった人はさ、職人誘われたわけだからさ、
ね、だからすごいよね。お互いになんかもうバチッてきたんだろうね、きっと。
でもやっぱさ、その、まあ、私、前々からさ、こういう顔の系統の人に実は恋しがちだったって、ま、言ったと思うんだけどさ、
うんうん、
やっぱその、なんか、合う顔っていうのはあるんじゃないかな。そう、シンプルにイケメンと美女っていうわけだけじゃなく。
なるほど。あるかもね。
なんか、しっくりきちゃう顔みたいな。
ああ、いそう、ありそう。
うん、はある気がするよね。
ああ、ありそう。
ね、いいね。でもいいね、彼氏に勝るほどではなかったってことなんだね。
ね、でも誠実だよね、このね、なんか一回食事に行っただけでやめるって ね、
まあ、
ね、
うん、
素晴らしい、
いいね、
いいね、
はい、
はい、いいね、こういうなんか春っぽいネタ。
確か
に我らの春はちょっとなんかまだね、寒いので
まあ寒いですからね、実際に今はまだね、
実際寒いからね、はい、暖かくなったら分かんないからね、
はい、はい、そうそうそうそう、うん、
そうそうそう、
まあ、じゃあ今日はこんなとこですかね。
はい、そうですね、
はい、イベントですね、5月25日土曜日イベントやりますの、進めてまでおりますの、おりますのです、
やりますの、はい、
はいはい、とりあえずあの日程だけ、あの来れる方はぜひ開けておいてください、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お便りお待ちしております。 Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。Apple Podcast、Spotify では評価していただけますので、お手すきの際にどうぞよろしくお願いいたします。あとボイシーでも配信しておりますので、お使いの方はそちらでもどうぞよろしくお願いいたしますと。はい、では本日は以上でございます。皆さん最後までお聞きくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。